Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ゲストコーナーなのですが、本日は8月30日に開催される南青山マンダラプレゼンツ岸田國士を読む夏2022の稽古場の模様をお届けします。というのも、ゲストをお呼びするのがなかなか難しいというこのご時世なので、稽古場に、自らが乗り込んでいって、収録した音源をお届けしようということです。今回の岸田國士朗読会と、これ毎年2月と8月に開催しているんですけれども、この8月は1、2、3組、3組の、チームが南青山マンダラ、吉祥寺マンダラで朗読会を開催します。我が、チームは8月30日火曜日の3時と7時に開演、上演するわけですけれども、その演出というか監修をお願いしたのが富澤正幸さん。富澤正幸さんは NHK の元 NHK のディレクターで、いろいろな、そうですね、大河ドラマとか、あとテレビドラマなどを手掛けた、演出家でいらっしゃいます。とっても、こだわりの強い、素敵な作品を作り続けている演出家さんなので、稽古初日の時にいろいろな、まあ、私たち日ともし頃という作品を中心に、今回朗読会をするんですけれども、その日ともし頃の、内容についてなど、みんなでまず最初に本読みをする前にざくばらに意見を言い合ったりしたので、その模様をお届けしたいと思います。どうぞ。
しかもこれは、なんていうのかな、日ともし頃っていうタイトルそのものが実は無理なタイトルではなくて、家族のなんていうのかな、こうある種の、まあ、一つになるっていうのかな、でそれは日々の繰り返しのある日の夕方のことであるっていうようなことなんだけども、そういうふうにしてみる方にある意味で、そういうのなんていうか、非常にこう出し物の最初の時にキュッとこう集中力、もしくは関心を持たせることができればね、あとの2人は乗り切ることができるだろうと。冒頭でうまくいかないと、あとはね、逆に言えば僕は、ほとんどお客さんはね、中に出てくる専門用語とは言わないよ。要するにいろんな人の名前なんか知らないと思うんだよ、一切。普通少々首突っ込んだ人って知らないんだから、ほとんどね。名前は知っていても、どういう人かなんて分かりもしないんだからさ。そういう意味でそういうところを、分かんなくてもなるほどと思うようなムードを、シェイクスピアっていう大きな、何て言うかな、ひっくりの中でね、進むことができればいいわけで、そんなところを、ごらんないってんじゃなくてね、だもんだから、逆にこの冒頭の芝居のところは、相当、僕はそこしか参加できないからっていうふうには演じて言ってんじゃないんだけども、そういうところはね、結構大変かなと思ってね、逆に音、いろんな音で、二村さんの出番がね、はい、大変だろうと思うんだけども、二村さんのところで、なんていうのかな、逆に言うと、はい、二村さんの方に持ってかれても困るって構えでね、だからそういうふうにこう音でちょろまかすっていうふうなことではなくてね、はい、芝居とか流れとかリズムとか、はい、そういうふうなものをちゃんと作って前に進めば非常に効果的にね、はい、出ると思うんですよね、はい、だから、お互いに足を引っ張らないようにね、しかも効果的に前に進むことができればいいなと思うんですけどね、はい、でとにかく僕はこの、人の仕事というふうなところに、まあ、ある意味で首を大いに突っ込むんだけれども、他のところは言ってみればいかにこうテンポよく速く前進むかっていう以上やりようがないって気もするのね、つまりいろんな人の説明できないわけですよ、この人こうしたでこんなことして、当時の KBS のアフラスとかどういう状況だったのかとか、これは当時のなんていうのかな、これは岸田さん、まあ、当時どのぐらい、なんか日本にそういうふうなものが入ってきたかとか置いといて、ただ彼が喋っているのはシェイクスピア協会の役者のそういう人たちが相手なわけだから、 から、それはいいと思うんだけど、それで一般的な、ごく普通の人に、ある意味でこう関心を持たせることができるかどうかはね、かなり、ムードで持っていくっていうのが大事だと思うんです。そのところね、お芝居とかね、この小説のところもね、
はい、
小説のところだって、まあ、トマさんがね、面白い、処理がされているというふうに思いだろうけれども、やっぱりなんていうかな、そこの、名前で言えば、記者さんがシェイクスピアの理解の仕方についてうんぬんという話のね、が一つのサンプルである。それはまさしくその通りなんだけど、そういうようなところをうまくね、そこに引っ張り込むためにはね、その前のところはね、要するにいかに騙すかってことがないと思うので、だから逆に冒頭の芝居のところを騙すんじゃなくて、本当にこれは家族のある種のこう、一体感じゃないけども、一つの、日々の営みの中でのお互いの愛情の確認みたいなことを一生懸命みんながしていて、それで、これなんか出るんですよね。終わりのところか、いつか白いものを入れてね、最後に、辺りが真っ暗になって、水に水が浮かぶとかね、こういうところはとてもね、書いてる人はね、言葉で書いてる人が、それが大体だよね。だからそういうところいかにちゃんとこう、腑に落ちるように、まず、そこのところで、家族や、まあ、大事な人の思いの強さが、確認できれば前進むことができるというふうに思うんですけどね。
はい。
とにかく僕は非常に難しいだろうと思います。
はい。はい。
だから、ただ、先にどんどん行けばいいってわけじゃなくてね、これは、テンポよく進むんだけれども、中身がギューッとしてないと、ずっこいます、という感じがしますね。
はい。という、こう、ディレクションも出て、こう、どうやって取り組んでいけばいいのかが、すごい、なんか、ちょっと、はっきりしたので、なんか心強いなと思って、これから進めていきたいと思います。ということです。だから、
皆さんの感想というか、ね、うん、僕は今の、それは僕の感想です、
うん。
で、こういうふうに価値が表示されてやるならば、うん、そういうふうなつもりであるというのを、うん、今ちょっと申し上げたときでね、
はい、
皆さんの感想もいろいろあると思うん
です
ね。
そうですね。じゃあ最初にそれを喋りながら、本読みに入るのでいいんじゃないでしょうか。なんかこう、どんな風に、参加できそうかなと思ったとか、そんなのを、じゃあ、適当にザックバランに言ってもらったらいいなと思いますけども。まあ、普段だったら、岸田國士を読むの、普通の岸田國士の戯曲になってるやつをポンポンって並べて、まあ、全く違うテイストであれ、似ているテイストであれ、それで、2時間ぐらいの出し物にしてこの9年ぐらいはやってきたんですけれども、なんか今年はなぜか急に、なんかこの前もちょっと違うものを岸田國士が興味を持ったであろう、そうだ、ジュール・ルナールがの翻訳を岸田國士がフランス文学に結構詳しいからしてて、でジュール・ルナールの翻訳物を一緒にやってみたりしたので、ちょっと岸田國士から派生してっていうのに興味が向いてることは確かなんですけれども、私のね。っていうような、シリーズの流れですごいの持ってきちゃったって私も思ってるんですけれども、でもまあまあ、こんな年もあっていいかなと思って私は、選びました。はい。でご参加くださる皆さんはどれが好きとかこれが好きとかもしあったりしたら、なんか
1本目は最初パッと自分だけ読んでて特に何が起きるわけでもなく、でも何回も読んでいくとこうスルメ系 の味わいが出てきて、こうあいろんな場面シーンがこう自分の中で浮かんでいくような、
うん、
なんかすごい濃縮されたものを、ね、
うん、
今は読んでます、
うん、
初めて読んだわ。
ああね、
うん、
まあ、岸田國士は結構有名な作品がたくさんある中で、
うん、
まあ、青空文庫にもたくさん載ってることだし、時々本当に、うん、時間があるとバババっていろんなの読んでるんですけども、うん、
これいいなってこう、うん、あの映像が浮かぶなとちょっと思ったので、うん、映像的だよね、うん、だからなるだけこうあなんだっけそのとがきのところを残して読んだらいいんじゃないかなとも思ったりしてるんですけど、ね、
これはとにかく一人ずつがこう順番にこう読んでいくっていう感じ、なんか
一人ずつが例えばなんですけど、岸田のまあ、丸メガネっていうアイテムを受け渡ししながら読んでいったらどうかねとちょっと思ってますけれども、
職人の公演だから実際にそういうふうに彼が語ってるように、うん、
そうですね、
はい、
うん、
そうだね、やりようなきゃ、
うん、そうそう、本当にねそれを演じない限り、ね、
そういう少々の細工をするようなことよりも、とにかく、中身のハート、ハートフなとか、いかにこう相手に弾いてる方にね、伝わるかっていう、読む人は熱情を持って読んでくださいればいいのではないかと思うけどね。
はい。
割のところを3つ目の、あの、リアンカとね、全体は3分の1ぐらいというふうにおっしゃってね。
はい。
ね、で、時間の調整なんかは一番やっぱり、なんか2時間に収めようとすると、かもしれないと思いますけども、やっぱり特にあの、ビアンカが、まあ、これ原作のことだけども、原作とかもあるんだけど、
なんか、新村さん、なんかありますか、感想。
まず、あの、最初の作品のところの家族の雰囲気というか、うん、そういうところで、その少年、まあ、朝子さんから、少年とお父さんと、両方ダブルっていうことで、僕は男なんですけどもう片一方の方が 女性なんで、お父さんが女性で僕がというそういう組み合わせなんで、なんかとてもなんか楽しみもあり、あとまあ基本的に朝子さんとは、劇団廃止という、廃止というところで、初めて、二人とも学生、大学生の時に知り合って、しばらく、まあ、なんとなくは、遠くからお互い見てた感じなんですけど、今回その太鼓っていうことで声をかけていただいて、とても、光栄というか、楽しみ、かつ、大変だなっていう。あの、その、そうですね。最近ちょっと珍しく、ちょっと活動がちょっと自分の若い頃のグループじゃなくて、この間生バンドの人と一緒にやったり、この芝居の中で音を作るっていう作業は初めてなんで、もちろん邪魔になっちゃいけない、あの、SE というか、いい感じで、役者さんが声優を喋れればいいんじゃないかなというふうに、もう僕も役者なんで、そのなんかその多少は、そういうある劇団の時は 生の演奏のところでやってた芝居もすごいやってるんで、とてもその責任をすごく感じておりますでもなんかすごくワクワクというか、あのゼロから作るものなんで、あの違った自分の中で違った発見ができるんじゃないかなっていうふうにあって、
なんか多分曼荼羅の構造上ボーカルというか皆さんのあの喋りにはマイクが向けられると思うんですけど、PA すると思うので曼荼羅の人は、ただ和楽器って結構音がね、生音が大きいんだよね。だからそこをどう、PA さんが、こう、バランス取ってくれるかが、ちょっと、これこそ、リハがその日しかないので、そこが一番気使うとこかなってちょっと思いながら。
ただ、あの、僕の知り合いの、なんか仲いいっていうか、プロの方も、よく、曼荼羅さんはよく和太鼓の演奏やるんですね。
うん。
あんなもんで、その、和太鼓の音に関しての、曼荼羅の小屋の聞こえ方というか、まあ客席の作り方にもよると思うんですけど、ね、お客さんが音吸っちゃうんで、まあ、 まあ大体僕の知ってる限りは、その方とデュオかなんか、和楽器でこういうセットと、津軽三味線とか、まあまあ、お琴とか、まあそういう違う、和楽器じゃないものピアノと、ジャズピアノの人と太鼓でやるとか、そういうような感じで、和太鼓に関しては、マンダラさんはしょっちゅうやってるんで、
音の作りはね、
そういう意味では心配してないですけど、ただその、
生声の喋りとね、
朗読のかなと。5マイク立てるのと、どう、何せ邪魔になっちゃいけないけど、あんまり、本当にこう、てんてんてんてんてんてんて、すっごい小さい音からもし出すとしたときに、それが、お客さん、一番後ろのお客さんまで聞こえるのかどうかっていう、聞かれるか否かっていうのが、っていうのがちょっとなんかどうなのかなっていう。まあよくなんかね、遠くから太鼓の音色が聞こえてきたとか、よくなんかそのわけに、よくありますよね、芝居でもね。それがその、まあ多分決められて大体尺の中で、時間の中でやらないといけないと思うんで、それが、朝子は、あ、まあ朝子と呼ばせてください。
どうぞ。
朝子が、ちょっと、ニムさん長いよっていう。ちょっと、3分、あと10秒短くしてくれって、多分、言ってくれると思うんで、それはもう、信頼してるんで、それは大丈夫なんで。いろんな音をなんか、この、ためもあって、いろんな最近ちょっと、小物というかね、そういうものも少し和楽器なりとか、ちょっと、まあ、自分の演奏活動のアイテムの一つとしていろんな音で景色が見えたりすることもあるんで、はい。
大きいのはどれくらい大きい
の？向こうのは三尺五寸っていうのは、
それ今回のそれ、
いやいや、それは大
きいそのふわふわな顔で
車には積んであるから見えるこの写真のやつが後ろにある、トモエが入ってる、これが一応僕が持ってる一番、三尺五寸っていうやつなんで、それ、ドン打ったらもう、
すごいよね。
太鼓のコンサートじゃないんで、
そう、野外とかすごい、ね。
まあまあ、それは、まあ、僕的には、まあ、一尺四寸の、まあ、大体、朝子にこの間、大体、ニューラックこの辺でっていうふうに大体言われたんで、まあ、何個かこうに置いて、楽器台を置いて、まあ、例えば、まあ、ホロが含めて、こう、ちょこちょこってやって、で、なんか、そういうぐらいの、こういう、自分が、こう、頑張って、センターで、皆さんこれやったら、こんな、とことことことって、こう、気をつんだけど、一尺四寸のこと、なんか、安定はないかと、なんかそういうアタックみたいで、バーンって、パーンってセルが入るとか、あと、この辺の楽器台も持ってくんで、この辺でこうなんかちょこちょこってなって。あんまりなって目立っちゃいけないんで。目立つ、控えめな性格なんで、さっき、富澤さん相手に、日村さんだけ目立ってもしょうがないって、太鼓じゃないんで、別にその、この中に太鼓があるだけなんで。でもやっぱり、あ、太鼓も良かったねって言われたりし、ちょっと太鼓うるさいねって言われるのもやだし、あそこのシーン太鼓いらなかったねって言われるのもなんか
。じゃあ、一尺四寸と、あと小さい。
そう、締め太鼓とか、桶胴太鼓とか、まあ、たくさん
使うも
ん。
も
う、ホラガイも。
絶対戦闘のシーンにホラガイ吹いてほしい。これは2幕ですけど、
ね。まあ、まあ、締め太鼓でも、ピッチを上げると、音が違うんで、木のバチで打つのと、こういうマレットで打つのと、音も違うんで、まあ、いろいろ起伏、まあ、これはたまたま持ってきただけだ。これはもう、知り合いが勝手に遊びで作ってくれた太鼓なんですけど、うん、なんか使えるものなんか優しい音というか、怖い音っていうの出せるのかわかんないけど、激しい音と、まあ、優しい音とか、なんかそういう
楽しみです。
はい、というわけで8月30日の、南青山マンダラ プレゼンツ岸田国を読む夏にぜひご来場いただきたいということで締めさせていただきます。2曲目、南谷麻子で 8.15 長崎、どうぞ。 Rain